morning.
今朝神様の御言葉を聞く準備できましたか？
We're talking about forward and moving forward in Jesus.
前進、イエスについていく、イエスについて前進していきましょうというメッセージのシリーズを今やっています。
Okay, let's read our key verse.
このメッセージのシリーズの中で鍵となる聖書の箇所を一緒に読みましょう。
せーの。And the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper and to prayer.
じゃあ日本語で読みたいと思います。はい。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、聖餐式も取り行われ、祈りをしていた。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Thank you that we can learn and grow in your word, Lord.
あなたの御言葉を学び、そしてあなたの御言葉の中で成長できていることを感謝しています。
Holy Spirit, we just invite you to speak to our hearts and minds, Lord.
聖霊様、今私たちはあなたを歓迎しますから、私たちそれぞれの頭の思いの中に、そして心の中にあなたが語りかけてください。
Lord, help us to follow you.
そしてあなたに従っていくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. Amen. So we've been talking about forward, following Jesus.
前進、イエスについていくというメッセージをしています。
And we've been going through, so far we've gone through six qualities.
そして、先週までですね、3つの特質について、語りました。
3 about following Jesus.
そしてその6つのうちの3つはですね、イエス・キリストについていくということでした。
And 3 on fishing for others.
そして残りの3つはですね、人を取る漁師となっていくということです。
And the final three, we're going to be talking about fellowship with believers.
そして最後にまたあと3つのポイントがあるんですけれども、それは信仰者たちとの交わり、信じる者たちとの交わりということです。
I think when you mention church to people, there's probably many different things that go through people's minds when you think about church.
教会っていう言葉を聞くと、人の中にはいろんな考えがやってくると思うんですが、
many people think that church is just the building.
教会って聞くと、ビル、建物だって思う人もいるし、
But Jesus didn't die for a building.
でもイエス様はこの建物、ビルのために死なれませんでしたね。
I don't think this building is worth dying for.
ですね。このビルのために私は死ぬって、それほどビルはそれほど価値があるものではありません。
As much as I thank God for this building,
もちろん私はこの教会とのこの教会のビルを本当に感謝してるんですが、
I don't want any of you to die for it.
皆さんにこの教会のビルのために死んでくださいとは決して言いません。
But he died for people.
でもイエス様は人のために死んだんです。
He died so that people could come into a personal relationship with Jesus.
イエス様が死なれたのは、その死のおかげで人が神様と個人的な関係を結ぶことができるためです。
And even though there are many people who have lost confidence in the church,
そして、中にはですね、教会ということに対してね、自信をなくしてしまった、確信をなくしてしまったっていう人もいるかもしれないんですが、
The reality is, God's reality is that the church remains the only hope for this world.
でも神様における真理というのは、この世の中のこの世界の唯一の希望は教会なんですね。
Because I believe if you remove the church from society,
この社会から教会というものを取り除いてしまうと、
society would crumble.
その社会は崩れて倒れてしまうと思います。
I mean, I see that in America so much where they have tried to take church or Christianity out of society.
というのは、それはアメリカの社会でも見ることができます。その社会から、アメリカの社会から、教会とかキリスト教を取り除こうとしてしまって。
Because in essence, if you're removing the church, you're removing God.
ということはですね、実際もし教会をその社会から取り除くということは、その社会から神様を取り除いているということなんですね。
So when we talk about fellowship with believers, we're talking aboutChurch community.
ですからこの信仰者、信じる者たちとの交わりということを語るときに、それが言わんとしていることは教会のコミュニティですね。
And And the community, church community means that the believer is involved in the church life and has a growing relationship with others.
そしてその教会のコミュニティ、教会のまあ共同体とも言いますけれども、その教会のコミュニティとは信仰者たち、イエス様を信じる者たちが教会生活に関わり、他者との成長する人間関係を持つっていうことを意味しています。
And there's a lot of people that think that people who go to church should be perfect.
そして多くの人が教会に行って教会はまあクリスチャンがいて完璧なはずだってね信じてるんですが
They should never make mistakes.
失敗なんかしちゃダメだよとか
never offend anyone.
人を傷つけちゃいけないよとか教会の中では
Always willing to help everyone that comes even though they may not be possible.
来た人はもう全員助けなければいけない自分ができる能力を超えていつでも誰でも絶対に助けなくちゃいけないとか
And Do you know what my response is to people like that?
でもそういうふうに言ってる人がいるんですか。そういう人に私が出す答えは、
Don't go to church.
そうだったら、そういう考えを教会に対して持ってるんだったら、教会は行かないでください。
Because as soon as you go to church,
っていうのは、
church will not be perfect anymore.
ね、そのような考えを持ってる人がに、教会には行かない方がいいですよ。もしあなたがそのような完璧な教会に行ったら、その教会が完璧じゃなくなっちゃうよって。
Because in reality, none of us are perfect.
というのは。現実はですね、私たちの中で 100% 完全な完璧な人間はいないんですね。
And I think church is more, could be more pictured like a hospital.
で、教会を語るときにもっと病院っていうふうに思ったらいいと思います。
We all come to church with hurts and wounds.
私たちは教会にやってきます。私たちの中にはそれぞれ傷とか痛みがあって、それを持って教会にやってくるんですね。
And we want the great physician to heal us,
right? そしてその痛みとか傷を偉大な医者、先生に治してほしいんですね。
So we come to church all wounded, trying to help one another.But looking to Jesus, our great physician.
ですから私たちは教会に傷を持って痛みを持ってやってきますけれども、その痛みの中で互いに助け合って、でもその中で目を向けている方はイエス様、偉大な医者です。
And that's what the community, church community is all about.
それが教会のコミュニティです。
Many things have changed over the centuries.
この教会の中でもですね、何世紀にわたっていろんなことが変化しました。
Traditions have changed.
教会の伝統とか、
How people do church has changed.
また教会のやり方、礼拝の仕方も変わってきましたよね。
You know, when I was growing up, a lot of churches had just organ music.
私が子供の時に行っていた教会はの音楽はまあオルガンですね。オルガンで教会で賛美歌を歌っていました。
You know, things have changed.
だからそのような教会の礼拝の仕方はその年月をかけてうちに変わってきました。
But there are certain things that remain the same.
でもその中において、変わらないものがあるんですね。
And I think we're going to, through this, part of the series, we're going to again look at Peter and how did Peter lead the church?
Lead the church. そして、この教会のことを信者たちの交わりを語るときにまたペテロという人のことを語りますけれども彼がどのように教会をリードして導いていったかということを見てみたいと思います。
So these next three weeks we're going to think about what did the early church look like?
そしてこれから3週間このことを語りますけれども初代教会はどのような教会だったかというところをことを見ていきたいと思います。
And how important was it to the early churchTo gather together, to be involved in a local church.
そしてこの地方教会、初代の地方教会の人たちが共に集まってコミュニティを築くことがどのように大切だったかということを見てみましょう。
To be a part of a loving, growing community.
それは愛し合って成長するコミュニティの一部であることがどれだけ大切かということを見ましょう。
So let's look at our key verses. They're found in Acts chapter 2, verse 42 to 47.
このメッセージの中で鍵となる聖書の箇所は詩編というところです。聖書の中の詩編の働き、使徒の働きです。2章の42節から47節。
Acts 2:42, let's begin there. It says, All the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper and to prayer.
使徒の働きの2章の42節から読んでみたいと思います。そして彼らは人たちの教えを固く守り交わりをしパンを割き生産式も執り行われ祈りをしていた。
And a deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miraculous signs and wonders.
そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。
And all the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need.
信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。
They worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity.
そして毎日宮で共に礼拝し、家で主の晩餐をし、喜びと真心を持って食事を共にし。
All the while praising God and enjoying the goodwill of all the people.And each day the Lord added to their fellowship those who were being saved.
神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。
This is what church looked like.
その当時の教会はこのようでした。
This is what church should look like.
そしてこの教会というのはこういうもので現在もあるべきです。
If we as a church don't look like that, something's wrong.
私たちのこの教会が今読んだ聖書の箇所のようになっていなかったら何かが間違ってますよね。
See, the word church comes from a Greek word that means the called out ones to assembly.
この教会という言葉はですね、ギリシャ語で見てみますと、共に集まるために呼び出された者たちという意味です。
See, you can look throughout history, there was two meanings to the church, a universal and then a local.
そしてこの教会というものを見てみますと、二つの意味があって、一つはもう全世界の教会をまとめた教会と、あとはそれぞれの町にある地方教会というものです。
Basically, the universal church is anyone from any generation that lived anywhere they did who believed in Jesus. That's the universal church. だから
世界中の教会をまとめて言うのがユニバーサルチャーチと言いますけれども、それはですね、どこに集まっていても誰であってもイエス・キリストを神様を信じている者たちを全員含めてまとめてそれを呼びます。
But the local church was made up of those who believed who assembled together.
そして、地方教会というのは信じる者たちがそれぞれの町にそれぞれの地方に集まる実際に集まる場所に集まっている人たちを言います。
For loving,
それは互いに愛し合って
For living,
そして、
共に生きて Growing,
そして成長して
Fellowship,
そして交わりをしてそしてそれぞれの地方教会に神様が特別な目的を持っていらっしゃるということです。
And each local church would have their own style and flavor.
そしてそれぞれの地方教会にはそれぞれの味があるんですね。それぞれの特徴があるんですね。
In order to meet the needs of the greater community around them.
それぞれの教会に特徴、味があるという理由は、その教会が置かれている場所のコミュニティ、地域社会に手を差し伸べて祝福するためです。
Coming to church, being a part of that community.
そしてその教会のコミュニティにやってきてその一部となることは、
We should be learning to love one another more deeply.
それをするために私たちはもっと深く互いに愛し合って、
Loving others more deeply.
そして人をもっともっと愛して、
Live life together.
そして人生を一緒に生きる。
Growing in relationship with God, but also growing in relationship with one another.
神様との関係をもっともっと強く深めていって、そしてまた互いのですね、クリスチャン間の人間関係をもっと深めていく目的があります。
And growing in relationship with the communities around us.
そしてまた私たちの周りの地域社会の方々との人間関係も含めていくという目的があります。
We want to do life together, amen?
私たち人生を共に生きていきたいです。
In Hebrews 10:25,
聖書のヘブル人への手紙の10章の 25節です。
See, fellowship together is just the natural result of people who are called by God to gather together.
神様にから共に集まるために神様から召し出された方々が集まるときにそこに結果として交わりがあります。
It goes beyond just sharing a meal together.
そしてそれはただ共に食事をすること以上の意味があります。
It really is doing life together.
それは人生を共に生きているということです。
And I appreciated Yuya and Paolo and Celio coming to my house yesterday and helping repair some things.
そして昨日ですけれども私のうちにですね、セリオさんとパウロさんとユウヤ君が来てくれて修理ですね。
Doing life together.
修理、家の修理のために来てくれて本当に感謝してます。それをするときにやっぱり人生を一緒に生きてるなってことを感じるんですね。
Hebrews 10:25 says, "Let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near."
ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。
And we read earlier, Acts 2:46, they worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity.
そして、使徒の働き、先ほど読みましたけれども、同じところですね。そして毎日、宮で共に礼拝し、家で主の晩餐をし、喜びと真心を持って食事を共にし。
And then in Romans 12:5, it says, So it is with Christ's body. We are many parts of one body, and we all belong to each other.
そして別の聖書の箇所です。ローマ人への手紙というところですけれども、12章の5節。私たちは皆キリストの体です。大勢いる私たちも一つの体であり、互いに属しています。
So being a community of believers is that we're sharing life together, sharing our life circumstances together.
ですから、信じている私たちが共にコミュニティとして集まるときに、人生を共に生きて、そしてまたいろんな状況を分かち合っているんですね。
Praying together.
共に祈っているんですね。
Believing God's promises together.
そして共に神様の約束を信じ合っているんですね。
Being built up and encouraged.
そして互いに立て上げて互いに励まし合っています。
1 Thessalonians, Paul says, Never stop praying, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus.
聖書の第一テサロニケ人への手紙というところがありますけれども、そこではそこの箇所はこう言っています。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、あなた神があなた方に望んでおられることです。
Giving together to meet needs.
互いの必要を満たすために与える。
In 2 Corinthians 8:4, Paul said they begged us, talking about the Macedonia church, I believe, they begged us again and again for the privilege of sharing in the gift for the believers in Jerusalem.
これはマケドニアの教会のことを語っていると思うんですが、そこはこう言っていますね。エルサレムの生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。
When God's people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality.
ローマ人の手紙こう言ってますね。神の民に必要があるときは助けてあげなさい。常に心のこもったもてなしをしなさい。
And again in Hebrews 13:16 it says, And don't forget to do good and to share with those in need.These are the sacrifices that please God.
そしてまた聖書のヘブル人への手紙というところはこう言っています。必要のある人に善を行うことと持ち物を分けることを怠ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからです。
Are you getting an idea that the church is not the building?
ですから今ずっとこう聖書の箇所を見てお話をしているんですけれども、教会ってやっぱりこの建物じゃないなということが分かってきましたか？
It's people following Jesus doing life together.
教会というのは人々がイエス様に共に従っていって、そして共に人生を生きているんですね。
Paul even talked about helping believers overcome their faults or their sins.
そしてまた聖書の中でパウロという人がいますけれども、彼は他のクリスチャンが罪に陥ってしまったら助けましょうということも励ましています。
Galatians 6:1-2 it says, "Dear brothers and sisters, if another believer is overcome by some sin, you who are godly should gently and humbly help that person back onto the right path and be careful not to fall into the same temptation yourself."
それはガラテヤ人への手紙というところですけれども、兄弟たちよ、もし他の信者が過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和でへりくだった心でその人が正しい道に戻るように助けなさい。また自分自身も同じ誘惑に陥らないように気をつけなさい。
So in Acts 2:42
そしてまた今度使徒の働きをもう一度見ますけれども、2章の42節です。
Acts 2:42 gives us a picture of what fellowship of the saints looks like.
そう、この箇所を見てみると、聖徒たちの交わりがどういうものであるかということが書いてあります。
And so today we're going to look at four truths from this verse.
この聖書の箇所から、この節から4つの真理を今日見てみましょう。
And so number one is devotion.
まず1つ目は献身、身を捧げるということですね。
Devotion.
献身。
Acts 2:42 says, "All the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship."
使徒の働きの2章の42節は、彼らはですね、彼らはというのはそのクリスチャンたちですけれども、生徒たちの教えを固く守ったってことはもう身を捧げてその教えをに従っていったという意味です。
Are we devoted to God's word?
私たちどうですか？神様の御言葉に献身していますか？
Are we coming to the building so that we can hear God's word and grow in God's word?
私たちはこの教会のビル建物にやってきて来るおかげで神様の教え、神様の御言葉が聞けるようにと思っているでしょうか？
God's word was very central to everything that the new believers did.
そしてですね、この聖書の中で、イエス様を信じた新しいクリスチャンの中で中心になっていることは神様の聖書の言葉でした。
It's a time on Sunday mornings to really go a bit deeper into the things of God and to learn new things here, coming to church.
ですから私たちが日曜日この教会に来るということは、この場所に来て神様の御言葉を聞いて、もっともっと深く神様を知るという目的があります。
Learning new things, being reminded of things that are important.
ですね、大切なことをもう一度聞くことがあるかもしれません。また大切なことが新しく分かることがあるかもしれません。
Keeping the main thing, the main thing, right?
そして一番大切なことを一番大切なこととしてやっていくんですね。
Just like the early disciples of Jesus, they depended upon the apostles' teaching for their spiritual nourishment.
ですからこの初期のクリスチャンたちもですね、自分たちがクリスチャンとして成長して、クリスチャンとして栄養をもらうために、この人たち、自分たちのリーダーたちの教えを聞いてそれを固く守ったんです。
I spend a lot of time preparing messages.
私は多くの時間を費やしてメッセージを準備します。
I enjoy spending time in God's presence and preparing a message. But it's not my message, it's God's message to the community.
私は神様の御臨在で、聖書を学び、またこの日曜日のメッセージを準備するのはとても大好きなんですけれども、そのメッセージは私の個人的な言葉ではなく、神様が語る、皆さんに語る言葉です。
Amen? So number two is they also devoted themselves to fellowship and sharing meals.
そして二つ目はですね、彼らは交わりと、彼らは交わりをして、また共に食事をしたんです。
They chose to do life together.
彼らは選んで共に人生を生きたんです。
They shared in having meals together.
共に食事をしたんですね。
There is something about sharing a meal with someone that brings a deeper intimacy.
誰かと一緒に食事をするときに何かもっと親密さ、親しさが湧いてくるんですね。
You get to know a person even more over sharing a meal.
ですね。食事を共にすると相手のことがよくわかるんですね。
In the early church community,
初期の教会はですね、
They were always sharing meals together.
そこに初期の教会のクリスチャンたちはいつも食事を一緒にしていたんですね。
Communion was more than just a little piece of bread and a little cup of wine or grape juice.
聖餐式というのはただ小さいパンのかけらとグレープジュースを飲むだけじゃなかったんですね。
If you remember, before Jesus went to the cross, his last supper was a supper.
皆さん覚えてますか？イエス様が十字架に着く前にイエス様は弟子たちと最後の晩餐をしたんですけども、それは食事でしたね。
He had an intimate time with his disciples before he went to the cross.
ですからそこから分かることは、イエス様が十字架に行く前にご自身の弟子たちと親密な、とても親しい時を持った、それは食事も兼ねていました。
And then at the end of the supper, that's when he brought out the bread and the wine.To reflect on what he was going to do.
そしてその食事を弟子たちとした後、一番最後にイエス様はパンとワインを出してきて、それがどういう意味であるかということを説明しました。
But the supper was just as important as the last few minutes where he talked about the wine and the bread.
ですからそのイエス様が弟子たちと共にした食事というのは、一番最後にイエス様が語ったパンとワインと同じぐらい大切なものでした。
That's why we always try to have fellowship.Upstairs after the service.
ですから私たちも日曜日この礼拝が終わった後2階に行って交わりをすることをしています。
Our style of having lunch after church is not normal in America.
ですね。私たちが毎週ですね、日曜礼拝の後共に食事をするということ、それはまあこの教会のスタイルですけれども、それはアメリカではやんないですね。
But we live very spread apart.
でも私たちこの教会に集っている皆さんはいろんな町に住んでいますから、
ですね、
でもですね、今日いろんな場所からやってきて1時間ぐらいですね、食事を一緒にして交わる時間を持てるのは日曜日しかないことが多いんですね。
Because it knits our hearts closer together when we share meals together.
でもそれをすること、一緒に食事をすることによって心がつながるんですね。一つになるんですね。
That's why our challenge always is what? How many sat at the same table for the last four Sundays?
そしてまたこの教会のチャレンジはですね、
過去1ヶ月、過去2ヶ月、過去3ヶ月、
いつも同じテーブルに座ってますか、いつも同じ人と座ってますか、それがチャレンジですね。
That's why we try to encourage you to change. Not everyone changed to, okay, this table will go to this table. No.
ですから私たちは、じゃあここのテーブルに座っている人は全員あっちのテーブルに移ってください、それだったら意味がないからね。
Sit with someone that you didn't sit with last Sunday.
だから先週の日曜日にと一緒に座んなかった人と今週は座りましょうって励ますんですね。
Even young people can sit with the old people. It's okay.
若者も年寄りと座っていいんですよ。
Take 10 minutes. Take 15 minutes and then go back to your
例えば10分間だけね、違う人に座って、あとはね、また元のテーブルに戻るとかね、そういういろいろアイデアがありますね。
Go sit with new people who have come for the first time.
で、初めて来た方が上に行ったら一緒に座るとかね。
We forget to do that.
で、それ忘れちゃう時々ね。
Is that right?
そうですよ、忘れちゃうよね。
I had an idea one time. I had these colored marbles. And I thought,Might be a good idea that whenever a person goes up to the second floor, they have to pick out a colored marble. And whatever colored marble they pick, they have to go to that table.
私はある時ある考え、アイデアを持ちました。まあ、それは実際にやらなかったんですけれども。
So each table would be a different color.
いろんな色のビー玉を買いまして、そしてですね、2階に行ってドアのところから部屋に入る前にそれぞれにこう違う一つだけビー玉を取ってもらって、
Maybe we should do that once a month, you know, just for fun.
取った人がそのテーブルに座るってね、
考えたんですが、Who do you get to sit with this month?
1ヶ月に1回ぐらいやってみましょうか、まだ。
They're still upstairs. I just never did it. Amen. Is that a good idea?
たまにはいいかもしれないね。1ヶ月に1回とかね。
Because I'm always the last person upstairs, so I have to put someone else in charge of it if we do it.
誰かにやってもらわないと、私はいつも最後上に行くのが遅いのでね。誰かにこう先に行ってもらって。
Amen. But it's a time to build community together, build intimacy with one another. Time to build fellowship.
互いに時間を過ごして、互いにこのコミュニティを立て上げていく時ですね。
You know, we're building community by having a baby shower for a couple that doesn't even come to church.
ですね。今日の午後はですね、この教会には一度も来たことがない方のためのベイビーシャワーやります。
Doesn't even believe in Jesus yet.
イエス様はまだ信じてないけど。
But yet we're reaching out to the greater community.
でもね、コミュニティの方に手を差し伸べています。
Building friendships and just loving them for who
they are. 友情関係を築いて、そして愛しましょうって。
Amen?Okay, number three is prayer.
三つ目のポイントは祈りです。
They devoted themselves to prayer.
彼らは祈りに自分を捧げていった。
They prayed together always.
いつも一緒に祈っていたんですね。
Prayer is just communicating to God.
祈りというのは神様とのコミュニケーションです。
Talking to God like you would talk to your friend.
自分が友達と話すように神様と話をする、それが祈りです。
Prayer was a central part of the early church.
ですから、初代教会、初期の教会の中で、この祈りというのは中心的なものでした。
That's why we have prayer on Wednesday nights. I appreciate those who sacrifice their time to come and pray together on Wednesday nights.
ですから私たちは水曜日の夜に祈り会を持っています。本当に時間を作って、来てくれる方々、本当に感謝しています。
We have prayer at 9:30 Sunday mornings.
そして日曜日の朝9時半から祈り会持っています。
But we also have an intercessor team who gather together once a month to pray.
そしてまた1ヶ月に1回ですね、集まって、祈ってくれている鳥なしの祈りのチームもあります。
Praying in our life groups.
ですね。
Yeah. Don't people pray? You don't pray at life group?
Yeah, we do. ライフグループの中でも祈ってます。
Prayer was a central part.Of church community.
ですからこの祈りというのは教会のコミュニティの中で中心になっていました。
They prayed for one another's needs.
互いの必要のために祈りました。
They prayed for revival.
またリバイバルのために祈りました。
They prayed giving thanks for all that God is doing in their lives.
そしてまた神様がなさっていることを感謝する祈りもしました。
They prayed for signs and wonders and miracles that happen.
そして奇跡や素晴らしい不思議な技、行いが行われるために祈りました。
They prayed and received favor from the people around them.
そしてまた周りの方々から好意を受けるように祈りました。
Amen. Prayer is important.
祈りは大切です。
It brings us closer to the heart of God.
そして祈るときに、私たちは神様の心に近くなるんですね。
Okay, and the last one is mission.
最後のポイントは使命。
Mission.
使命です。ミッション、使命です。
In Acts chapter 2, verse 43 and verse 47.
聖書の使徒の働きの2章の43節から47節です。
It says, a deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miracles, signs, and wonders.
そして一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。
All the while praising God and enjoying the goodwill of all the people, and each day the Lord added to their fellowship those who were being saved.
神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。
People were continually being added to the church.
人々がもうずっとですね、引き続き、教会に、加わっていったんですね。
How could that happen?
どうしてそんなことが起きたんでしょう。
If we just stay here and fellowship only with each other,
私たちがただこの中でとどまってクリスチャンだけで交わりをしていたら、
How will people be added to the church?
どうして新しい人たちが教会に加わるでしょう。
You know, they went out. The apostles went out and performed miracles and signs and wonders that drew people to Jesus.
人たちは出て行って、素晴らしい、奇跡の技、不思議な技を したんですね。それによって人々が見て神様のところにやってきた。
That drew people into the community of believers.
それが人々が引きつけられて、そしてその教会のクリスチャンのコミュニティの中に新しい人がどんどんやってきたんです。
They had a vision and a mission that was vital to their growing the church community.
そしてその教会のコミュニティがもっと大きくなるために彼らにはとても生き生きとした幻ビジョン使命が神様からあったんですね。
We gather together to know and grow deeper with God and with each other.So that we can actually go out and minister to others.
私たちがこの場所に集まるのは、まずは神様をもっともっと知って深く知るため、そしてまた互いのクリスチャン同士の交わりを、人間関係を深めていくため、そしてそれをすることによって私たちが出て行って、またイエス様を知らない方々に素晴らしさを伝えるという目的があります。
Having a commitment to the local church's vision and mission is so vital.
そして地方教会が持っている、それぞれの教会が持っている教会のビジョン、使命、ミッションを自分のものとして受け止めて受け入れていくことはとても大切です。
We can't be so enjoying our fellowship with just one another that we don't have time to expand out and minister to others.
It's not good.
It's not good.
そうですね、私たちがクリスチャン同士で、クリスチャン同士でただ交わりを持って、クリスチャン同士だけで時間を過ごしていて、他の人たちまだイエス様を知らない方々に手を差し伸べて、イエス様のことを伝える時間がないってなってしまったら、それは良くないと思いますね。
This is how Peter said it.
ペテロという人がこのように言っています。
In 1 Peter 2:5.
それは第一ペテロの2章の5節です。
He said, "You too, as living stones, are building yourselves up into a spiritual house and a holy priesthood."So that you may offer spiritual sacrifices that are acceptable to God through Jesus the Messiah.
あなた方も生ける石として霊の家と聖なる祭司に築き上げられなさい。それによって救い主イエスを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げるためです。
God wants to build us up as living stones.
神様は私たちを生ける石として立て上げたいと築き上げたいと願っていらっしゃいます。それによって私たちが神様に喜ばれることをすることができるためです。
Being part of the vision and mission is all being because we're connected together in Jesus.
私たちがそのビジョンやその幻また使命を共に分かち合ってそれに従っていくことができるのは。
Because we're all connected together, doing life together.
私たちはそのビジョンを私たちは人生を共に生きていますから、だからその共に生きているおかげで私たちは共にビジョンを持って共に使命を成し遂げていくことができます。
The responsibility is not just mine.
私だけの責任ではありません。
Not just your life group leaders.
それをするのは。
To fulfill the vision and mission.
この教会が持っているビジョンや使命を成し遂げる責任は牧師やライフグループリーダーだけが持っているものではありません。
To be the church that God has called us to be.
私たちが神様の御心にかなった教会として成長していくための責任は牧師とライフグループリーダーだけにあるのではありません。
If we're called together by God, what?Will it take for us to stay together and fulfill the vision?
では私たちがそれぞれですね、神様によって共に召されているとしたら、私たちがいつもこう共にいて神様からのビジョンを成し遂げていくために何が必要だと思いますか？
This is the thing to think about.
考えてみてください。
Only you can answer that.
ですね、皆さんがその自分の答えを出してください。
Well, I could answer it for you, but you need to answer it that.It comes and hits you in the heart.
ね、もちろん私がその答えを言うこともできますけれども、でも自分でその答えを見出すことができたら、あ、そうだってこう心にそれがちゃんと入ってくるんですね。
Amen. Amen. God has called us to be a family of believers.
神様は私たちを信じる者たちの家族として召しています。
Living life together.
それは人生を共に生きていくということです。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you, Lord, that you have made us a community of believers, Lord.
神様、ありがとうございます。というのは、私たちをあなたが信者の信じる者たちのコミュニティとして一つにしてくださったからです。
Lord, thank you that we can live life together.
主よどうぞ私たちが人生を共に生きていくことができるように助けてください。
Together,
共に人生を分かち合うことができるように助けてください。
Lord, here,
そして今日ここにいらっしゃるお一人お一人を私は心から感謝しています。主よどうぞここにいらっしゃるお一人お一人あなたが祝福してください。そしてもっと多くの奇跡が、もっと多くの素晴らしい技が、そして癒しが現れますように。そしてこの教会、この地方教会にあなたが持っていらっしゃるその目的、ビジョンを、使命を私たちが果たすことができるように助けてください。
Jesus' name.
イエス様のお名前によって、お祈りします。
Amen.
Amen.